FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、笑う門には福来たると言いますが、実は笑うことというのは、単純に楽しいだけではなくって、免疫力を高めたり、あと自律神経を活性化するなど、もう心にも体にもとっても大きな作用があると言われてるんですね。私も笑いっていうのはもう大好きで、もう小さい頃からずっとこう漫才が好きでね、見てたんですけれど、やっぱりこう笑ってる瞬間って本当に体もポカポカするし、なんか体にいいような気がしますよね。それからの気分が明るくなる、そういう意味ではなんかお笑いというのは生活の中にとても大事なものなんじゃないかなと思っています。で、今日の放送はとっても楽しみなんです。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業、お笑いコンビビタミン S の舞子こと星野舞子さんにお話を伺います。 FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに向川女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業、お笑いコンビビタミン S の舞子こと星野舞子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、ビタミン S の舞子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう舞子さんははい、お兄さんと漫才コンビを組んでらっしゃるということで。
実の兄ですね、3個上の。
お兄さんと漫才するって、なんでそういうことになったんですか？
大学3回の時に、M1 グランプリってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
それがその前の年から始まったんですよ。で、M1 グランプリってアマチュアでも誰でも出れるんですね。で、お兄ちゃんは当時芸人を目指すために一人でやったり、コンビ組んだりとかいろいろやってて、で、その時もう一人でなんかやらなあかんなみたいな状態だったんですよ。で、私も別に暇やし、で、もともと学生時代から劇団とかも行ってたんですよ。
で、
ちょっと舞台に立つとかそんなん、好きやったんですよ。でも漫才ってしたことないし、なんかちょっとやってみたいなみたいな、でも一人じゃできないし、っていうタイミングで兄ちゃんがピンになって、で、M1 グランプリっていうのがあってみたいな、誰でも出れる、もう翔太さんも出れるんですよ。だから
そうそう、素人でもいいもんね。
素人でも出れるんですよ。で、向こう女中にね、それこそ兄ちゃんに、ちょっとM1 グランプリって知ってるみたいな、もちろん知ってるよみたいな、出てみいひんって私が言ったんですよ。だから、そう、やってみたかった、ただの好奇心 で兄ちゃんからしたら、よっしゃーですよ。
ちょうどピンになったし、
武器が見つかったみたいな、もうで出たんですね。で、当時兄ちゃんは東京に住んでたん で東京に住んでた兄ちゃんのところに私が練習しに夏休み1週間行ったりとかして、
ネタはお兄さんが
考える、ね、もちろんで、私全然その時お笑い分かんないんで、阪神巨人って何みたいな感じ。
それは師匠の話ですか？
そうです。もう入ってからもちろんもう知っていくんですけど、どんな漫才してはんのみたいな、安きよぐらいな、そんな感じやったんですよ。で、一からその昔のビデオを見ながら二人でこう練習してで、やり始めて、で、ノリで、だから1回戦をその NGK の横のね、ところで受けたんですよ。ほんなら、受けたんですよ、ちょっとね。
それが笑いが起こった。
で、1回戦突破して、で、こうちょっと嬉しくなって、なんか楽しくなるじゃないですか。
そうですよね。
自分がこう言葉発信したことが受けてみたいな。で、次の年、大学4回の時に、私ほとんど単位取ってたんで、暇やったんですよ。もう週1とかのゼミぐらいしかなくて。
すごい優秀やね。
意外とね、翔太さん優秀なんですよ。ほんで、でそっからですよ。私は別に NSC に行くつもりはなかったんですよ。吉本の養成所。そこは行くつもりはなかったんですよ。
つもりはなかった。
なかったです。私はそこだけ楽しかった、よかったっていう感じで思い出で終わった。
思い出作りや
ったね。思い出作りです。はい。2回戦も行けたしよかったみたいな。なんかちょっと芸能人に会えたしよかったみたいな感覚やったんですけど、兄ちゃんがその時に NSC 行かへんって、そこの誘いは兄ちゃんやったんですよ。 で NSC みたいな、まあでも4回その暇やし、うん、まあスケジュール的にはいけるかなみたいな感じで行ったら NSC まあまあ週5ぐらいでありますからね。学校行くより NSC ずっと行ってて。
それな何をしはるんですか。ま
あ、ネタの授業やったりとかダンスレッスンとかもあるんですよ。あと発声のレッスンとか、いやもうほんま学校ですよ。
本当やね。
そうですそうです。でその中でもう当時はもうめっちゃ多かったですよ。400人、まあ、だから逆無口やったんです。私男9人女1ですからでその時10クラスあったんですよ、うん、NSC もね、で9クラス男女でクラス分けがあるんですよ、はい、で男のクラス9クラスなんですよ。で、うん、女の子だけのクラス1クラスで集められるんですけど、うん、私お兄ちゃんと入ってるから。
そうや、ね、
まさか兄ちゃんが女のクラス来るわけない、いかないから私は男の方のクラスに女の子1人やったんですよ。この無口で10年間女子の中で育ってきた私が急に男子校来たよみたいなだってなんかもうそのダンスとか筋トレとかも男の人と同じようにしてたから結構そこは
筋トレも
いやあるんですよ。体力
授業面白いですね。
面白いですよ。でも、
ね、
は
い、いろんな
ことが。でも私と兄ちゃん真面目なんで、うん、ずっと行っててもう8割9割辞めるんですよ卒業するときは。
あらそんなに。
そうですよ。でその時にまあちゃんと真面目に来てるかとか、うん、まあ、ネタちゃんとやってるかとか先生に言うこと聞いてやってるかみたいなんでクラス編成がね ABC とか分かれていくんですよ、うん、でずっと一番上のクラスで、うん、結局最後そのクラスにいてたのは、うん、今の天竺ネズミとかかまいたちとか藤崎マーケットなんですよ、うん、でビタミン S なんですよ。
すごいラインナップじゃないですか。
だから同期が売れてきてるんで嬉しいんですけどね。だから和牛とかもその当時は別々のコンビ、うん、アキナってコンビの山田くんがおったりとかアインシュタインの河合くんがおったりとかみんな一緒のクラスやって
華麗なる同期やね。
卒業してその同期全員で沖縄旅行行ったりとか、うん、だから今もすごい仲がいいんですけどね。
ああそうなんですか。
そんな感じでまあ吉本入ってそのまま所属みたいな感じで
そのままやっていきまし
たね。
それね、うん、あのよしこのままやっていこうって思ったのはやっぱりその NSC 卒業ぐらいでですか。
いやでも NSC 中に私たちやっぱ兄弟なんで、うん、結構男女の兄弟ってあんまいないから、うん、結構在学中にベース吉本って当時あったところのそのオーディションとかなんか出させてもらってたんですよ、
うん、
そのまあ特別にとかじゃないんですけど
出ること自体も難しいんですね。
そうです。
オーディ
ションにね、そのちょっと前やったキングコングさんが在学中に ABC 取ったぐらいのなんか在学生の中で私たちとまあ誰かみたいなラジオ出たりとかちょいちょいやらせてもらってて、だからまあ在学中やのにそういうのができるっていう嬉しさもありましたし、
うん、あ、そうなんです
か。もう卒業して結構すぐにその ABC、うん、私たちも ABC の新人賞との枠の方に行かせてもらったりとかして、うんうん、
だけどさっきあの学生時代は演劇をやってはったって、
うん、そうですそうです、ね、劇団に
入って、うん、やっぱりそうやって表現することがお好きやったんですか。
好きやったと思います。
あ、
うん、なんかそういう劇団入っててその芝居とかやらせてもらったりとかしてたんですけど、はい、芝居って主役になるまでめちゃめちゃ時間かかるじゃないですか、
う
ん
そうですね、
脇役やったりとか。でも漫才ってもう速攻主役じゃないですか。
なるほど。
っていう簡単ルート選んだっていうのもありますし、はい、あと音楽とかも好きやったんですよ。
へ
ー。なんか音楽のそのオーディション受けたりとかいろいろなんかやってました。
あ、その中でじゃあもう漫才でやっていくっていうことになったという感じ
だね。まさか一番やったことないジャンル、
一番身近な人が漫才をやってはったからそれはまあそんな不思議なことではないかもしれませんね。
そうですよね、うん、お兄ちゃんは高校時代から高校時代の友達とコンビ組んで学校でこの学祭とか漫才とかそんなのやってました、
うんう
ん、へー。その子と二人で行くんやろなみたいな感じだったんですけど、うん、まあまあそれはなくなってみたいな、
うん、コンビ組むのが家族でしょ。
そうなん
です
ね。それってどう解散とかもないし何やったら私は言わないですけどお兄ちゃんは俺らはもうコンビ歴36年やかなって私の年齢で言ってますわ生まれた時から、まあ、
なるほど。そうですよね。ずっと喋ってきてますもんね、
う
ん、
そうですだから、まあ、正直喧嘩とかしてもだからネタとかで喧嘩よりも、うん、ほんまに兄弟喧嘩ですよ、うん、もうちょっとした所作が腹立ったりとかもう口臭いやったりとかなんかもうほんまの兄弟喧嘩ですね。なんかお母さんこんなん言われてないやかとか弟がどうとか、うん、そんなんでっていう喧嘩ですよね。
あ、でもあの兄弟でコンビを組んでらっしゃる芸人さん何組かまあいてはりますよ ね、
そうですよね、
はい、今もね
結構出てきましたよね。そこからミキとか、
うん、そうですよね、
吉田たちやったりとか、はい、
そうですよね、うん、であの私がなんか見てて思うのは、はい、なんか喧嘩はどのコンビでもあると思うんですよ、はい、そのだけど、うん、あと引かなさそう。
あとは引かないと思います。私はそのお兄ちゃんとしか組んだことないですけど、うん、お兄ちゃんいろんな人と今まで組んでたりとかしてて、うん、やっぱりこう何か歯車くるとなかなか 元の位置に戻れないし、
ね、わだかまりみたいなのが残ったり ね、
ね、 ね、女性も女性同士だと、やっぱりこう女性ならではのね、なんかこうちょっとねいざこざがあったりとか聞くから、そう思うと楽やなっていう感じはあります。
そうですよね、
やっぱ兄ちゃんが優しいっていうのもありますしね、男やし、なんかこう私がムスッとしてても、まあ兄ちゃんはそんなことなくガンガンガンガン会話してくるから、まあ、それが腹立ってた時期もありましたけどずっと一方通行で話してくるよみたいなもありましたけど、でもそっからの流れでネタとかもできていくんですよ、一方通行の愛っていうね、そうそうそう、兄ちゃんが言うことに対して私はすぐ跳ね返すみたいながネタとしてまたできていくんですよ。それでレッドカーペット出たりとかしてたんですけどね。
あ、そう
そうなんですよ。
仲いいですね、
仲いいです、
兄さんと。
実は弟もいるんですよ。
あ、
4つ下にサトシって弟がいるんですけど、実はビタミン S の S はサトシの S のイニシャル、頭文字だった
り。なんで
ちょっとほっこりしたいい話そうなんですよ。
漫才も何もしてはれ
へん、ね、弟はもう普通にその時居酒屋の店長とかやってたんですけど、でもあの千鳥さんの番組の企画で家族漫才っていうので3人で1回漫才したことありますけどね、
へ
それもただただ楽しい。
へ、はい、なんかもうそういう土壌があったんですか、お家がもともとすごい会話が多くて、
お父さんがそれこそ劇団入ってたんですよ。
あ、
で紀伊国屋のポスターとかねなったりとかしてたらしいんですよ昔ね。加山雄三が好きで、でそれも音楽が好きでみたいな。でも今回そのお兄ちゃんと私がこういう道に入りたいって言った時に、お父さんはカエルの子はカエルやなって言ったんですよ。
かっこいい。
だから、
まあまあまあ、いやあのね、まゆこさん、普通ね、親はなんかちょっともう一回考えたらどうやとかいろいろ言いますよ。
まあそうですよね、
この業界それはもう漫才さんだけではなくって、言うたらなんかもうちゃんとねあの就職してみたいな、
まあそれもありましたけど、もう結局もう引かなかったんで、特に兄ちゃん、
あ、そうか、
で後で兄ちゃんだけ呼び出して、お前な妹なみたいなこの世界にこうやってね巻き添えにしてるみたいなお前守れよみたいな感じでは言われてたみたいですよ後で。
それは責任重大や、
やっぱそういう芸人の世界ですから
ね。え、本当や、引き込んだ責任があるっていう、
そこは後で言われたらしいですけど、お兄ちゃんとして、兄として。
でもちょっと嬉しかったかもしれないですね、お父様、なんか、あ、やっぱりそうかと、俺の地位やなみたいな、なんかそういう
あるかもしれないですよね。で今になるとやっぱりそういうのでやっぱいろんな人脈とかできてきて、まあ、兄ちゃんがいろんな人と人脈作るのがすごく得意で、
もう社交的な方ですね。
そうです、そうです、お父さんが大好きやった前川清さんとかいるんですけど、その人とこう合わせてあげたりと か、 なんかそういうのとかもしてるから親孝行したなみたいな感じありますよね。
あ、そうですか、でもお話をお伺いしてたらもうすごい楽しそうで、
あ、なんか楽しいですよ。
もう仕事 もう辛いこととかはあんまないんですか。
え、今現在ですか。
今現在で、ま、漫才やってて、わ、これ思ってたんと違うわとか。
いや、それはだって私、めちゃめちゃ兄ちゃんと違って、芸人やりたい言うて入ってないわけですから、
はい、
そ舞台のコーナーとかでなんかモノボケしろやったりとか、これなんかしろなった時に
モノを使ってボケろと
とかやったりとか、ギャグとかどうしようってなるし、で特に男の人ばっかりやから女の子何してもあんま受けないんですよ。やっぱりベース吉本ってやっぱりこうかっこいい人を見に来てるみたいな感覚があるんで、女の子たちばっかり
アイドル化してるっていうことですか。
当時やったらロザンさんやったりとか、まあ、キングコングさん、それこそ、あのウエストっていうのがあって、そういうのでこうみんなキャーキャーっていう感じのところに誰が兄弟のよキャキャくんねんみたいな、そういうのありましたよ。そういうのになんかなんかやっぱしんどいなみたいな。でもやっぱ兄ちゃんがそこで守ってくれたりするんで、舞台上でもね、
あ、
なんかあると
ね。
そうか、ほんならそのまた流れができるんですよ。お兄ちゃんは何しても妹守るって流れができて、ま
あ、キャラクター
で先輩芸人とかが、おいマイコみたいな、触ってきたらおいみたいな止めに入ったりとか、で私がこうやって飲んでる水を、まあ、先輩がマイクちょうだいやと、あ、私渡そうとしたら兄ちゃんが一回兄ちゃん経由してからこういうことそういうまたノリができてきだすんで、
このシスコンというなんか
ノリ、ね、そうそうそう、そうです、そうです、本当に一方通行のあれみたいな感じでね。
へ、
だからまあ辛いなと思うことあってもそこで兄ちゃんがカバーしてくれるからまだね、マシやなっていうことありますけど。
そうですか、まあ、あの向こう側女子大学卒業して、そういう風にお笑い芸人さんになった人って他にもいらっしゃいますよ。なんか
女の子ですもんね、
うん、
いないですよ。
いないですよね、
向こう上いないでしょ。
そうですよね、まあ、だからそういう意味ではなんかすごくこうあの進路としては
そうです、ね、
珍しいかもしれないですよね、
だって大学の最後の卒論も漫才学ですもん、私でビタミン S の漫才のネタ書いてましたもん、論文 そんな人
呼んでみたいわ。
先生もそれでも全然オッケーオッケーみたいな感じの先生で、気さくな、でも応援してくれてる先生やったんで、
まあ、実体験があるからね。
そうですよね。
それはもう
めっちゃ文字数稼げるやんみたいな、なんでやねん何個かこうみたいな
他の人に書けないっていうね。
そうそうそうそうです、そうです。
あ、そうですか。え、そうなんです。どうですか、ここがずっと10年組ですよね。
10年組です、中高大です、
ね、はい。行ってよかったなって、
いや思いますよ、
思います、ま
あ、正直その大学は、うん、まあそのね、吉本入ってたっていうのもあって、うん、ちょっと記憶薄い部分もあるんですけど、うん、中高は、うん、やっぱり初めてこう中1で電車通学で、
そう、あ、私もそれは思った。
大阪から、うん、まあ、親も心配するじゃないですか、
はい、
行くんで、鳴尾からまあまあ距離ある、そう
地下道を通って、
うん、で甲子園からバス乗っていく、うん、なんかそれを、まあ、10年間してて、
はい、
でクラブも私マーチングバンド部に5年間入ってたんですけど、
うん、
そこでのやっぱり同級生との出会いやったりとか、 あと高3の時に、うん、あの顧問が変わったんですよ。結構マーチングってあの学生でやってたんですよ。学生が指揮するし、学生が指揮って高3の先輩が下にやるんですけど、はい、急に顧問が出てきたんですよ、
う
ん、でそうなると今まで学生でやってきたマーチングバンドがみんなええってなるじゃないですか、言ったら高3の先輩が絶対指揮ってやってたんで今まで、
ね、ルールが変わるわけや。
そうなんですよ、うん、でもその先生が本当に熱意のある先生で、あ、この先生やったらなんか私たち変われるかもみたいな、を高3の当時の私たち15人いたんですけど思ったんですよ、
うん、
でこの先生について今年1年頑張ろうってなったんですね。ただでも高2以下はえ先輩何言うてんのみたいな、もうそこの派閥ありますよ ね、
あ、そうですね、
先生派かみたいな、そうじゃない派かでもいやみんなここで変わらないと絶対変わらんと思ったんですよ、マーチングバンドが、
うん、
だからその先生に出会えたのが私すごくでかくて、
へ、
まあ、もちろん私とかその当時の15人なんですけどね、その久下先生っていう先生なんですけど、うんうん、もうなんとか
男性
です、うん、土台から直してくれた先生というか、
うわ、
考え方の土台やったりとか、
あ、
なんか高速を破ることがしょうもないって思えたっていう、高速を破りたい時期とかあるじゃないですか、
ちょっと反抗したい時期ありますよね。
三つ折りの靴下を伸ばすとか聖火板ちょっとなんか
へこますとか、
いやもうこれもスカートちょっと曲げるとか、
向こう側あるあるやね、
そう、ここの裾ちょっと曲げるとかそんなんしたい時期なのが、うん、もう高3なんかマックスでしたいのに、うん、もう靴下いきなり三つ折りにしだして、みんな高3全員15人が
考え方が
それがアホみたいと思ったんですよ、
はい、
もうそういうの土台から変えてくれて、その先生と出会ったから本当にすごい良かったなって思います。今もそれがやっぱあるし、
その考えがね、
考え方がありますし、で結果その先生になって3年目で全国大会に行ったんですよ、うん、そっからずっとですよ、常連です。でもその先生は今でも会うたびにあの時に、まあ、旧姓中野って言うんですけど、中野たちがついてきてくれたから、うん、こうやってあるんやって、こうお互いそうやって感謝の気持ちを持ってたんやなっていうの、
うわー、いい話。そう
です、私らの時は行けなかったんですけど、
へ
え。で私だから初めてそのマーチングが全国って当時武道館やったんですけど、うん、行きましたもん東京まで。
うわ
ー、私一人だけ過ぎた。それが私もすごい先生好きやし、マーチング好きやしっていう、だからもう6年年間中5年間マーチングに注いでたんで、
うん、
クラブに注いでたっていう感じですね。
いやでもやっぱりあのその時のお友達も一生涯のお友達になるしね、
うん、なります。もとついも会ってましたもん、その時の当時の向こう人の友達とね、でんねんこのラジオでんねん聞いてなってみんなに言うて、ラジコダウンロードしや言うてみんな世話してみんな知らんからなんかそういうの
なんかそういうつながりっていうのは、うん、本当に向こう側女子大学
で強いです
よね。強いね、
強いと思います、うん、
生きてよかったなって、うんうん、本当に思いますよね。
思います、ほんまに言っててよかった。
いや、じゃあ舞子さんは、まあ、これからもね漫才は続けていかれると思うんですけれども、はい、今後どういう風になことやっていきたいなって思ってらっしゃいます。
今後、今は、
う
ん、そのまあ、子供も産んで、うん、まあ、正直ちょっと吉本の仕事をあんまりしてないんですね、
うん、
で
忙しいわね、子育てもね、
うん、そうなんですよ、うん、まだ2歳、来月3歳、ねうん、まだちょっとちっちゃい
手かかる、
うん、保育園行ってる時期なんで、 でただそのビタミン S で9年ぐらい前から冠番組でイオヒカリテレビっていうところでビタペディアっていう番組にさせてもらってるんですよ、
はい、
ビタミン S とウィキペディアをガッチャンコさせて、
はい、
ビタペディアで関西2府4県いろんなところに街ぶらしてロケするっていう番組があるんですけど、うん、まあ、それがありがたいことにずっと続けさせてもらってて、産休でいない時でもずっと存続させてもらってて、
そうですか、
まあ、その番組やっぱ恩返ししていきたいって気持ちもありますし、
はい、
もちろんもっと続けていきたいっていう気持ちもありますね。
うん、
あとはもう子供にやっぱりこう教育と、うん、向こう上で習った教育じゃないですけど、
そうです どうもやっぱり向こう側にっていう、
あでも男の子なんで、
あ残念、
う
ん、そうか
ちょっと性別変えなくて残念か、向こう上がちょっとだんだん驚愕になるしかやけどやっぱりこう男の子やから余計ね、うん、なんかしっかりしたね、うん、清く正しく美しくじゃないですけど、はい、やっぱそういうのを教え込んでいかなあかんなっていうのはありますしね。
そうですね、う
ん、なんか子育てが今すごい楽しいです。
そうですか、うん、いやでもなこれからもますます活躍期待してます。なんかお話尽きないけれど、
はい、お話尽きない、
ね、楽しかったです、ね、本当に
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、ではあのお別れに一曲、はい、何かリクエストがあれば。
そうですね、はい、あのビタミン S のあの漫才する時の出囃子の曲でもいいですか。
あ行きましょうか。
いいですか、はい、あの杉良太郎さんの大江戸捜査網です。
わかりました今日はスタジオに武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業、お笑いコンビビタミン S の舞子こと星野舞子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
FMO から塩田恵美がお送りしています武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。ここで武庫川女子大学からのお知らせです。大学生活環境学科の卒業研究展と短大生活造形学科の卒業制作展が本学中央キャンパスで開催されます。大学4年間短大2年間の学びの集大成の展示となります。開催順に短大生活造形学科の卒業制作展は1月27日土曜日から30日火曜日までの4日間、生活環境1号館別館で開催されます。時間は午前10時から午後4時まで。なお最終日は午後3時までです。大学生活環境学科の卒業研究展は2月3日土曜日、5日月曜日、6日火曜日の3日間、中央図書館6階で開催されます。時間は午前10時から午後7時まで。なお最終日は午後3時までです。入場無料、申し込み不要です。詳細は武庫川女子大学のホームページをご覧ください。武庫川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。今日はビタミン S の舞子こと星野舞子さんにお越しいただきました。まあお笑いの話もね聞かせてもらいましたけど、まあテンポが良くてすごく楽しかったです。でまた中学から武庫川女子大学附属中学に行ってたということで、なんか懐かしいお話も聞くことができました。さて来週は武庫川女子大学文学部教育学科体育専攻卒業、日本国際飢餓対策機構ボリビア多民族国海外駐在スタッフ小西さゆりさんをスタジオにお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。